座の皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。秋です。紅葉シーズンの到来です。紅葉の名所がひしめくこと京都は1年で最も美しい季節を迎えます。今年の紅葉の見頃は記録的猛暑の影響もあり、例年より少し遅く11月下旬のようです。京都三条から出会い目にし、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第63回ゲストは公益財団法人楽死者保存会執事、桜井博様です。今日は朝早くからありがとうございます。
おはようございます。楽死者保存会の桜井と申します。よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、公益財団法人楽死者保存会のご紹介をお願いできますか。
楽死者は嵐山のやや北にあるんですけれども、俳人松尾芭蕉の門人で、一番信頼していたと言われております向井去来という俳人の別宅として建てられたと言われる、その草庵の跡でございます。向井去来はこの草庵について、楽死者の記という書物を書いてまして、その中にその家の周りに40本もの柿の木があって、その柿が秋によく実っていた頃、嵐で一晩でその柿がほとんど落ち尽くしてしまったということがあって、これを見た向井去来はここを落ちる柿の校舎の舎と書いて楽死者と名付けた。これが名前の起こりと言われているところでございます。今でもその庭の中にですね、大きな柿の木があって、それは樹齢300年と伝えられております。
はい、ありがとうございます。桜井様は現在そちらで、楽死者の保存会執事というお立場なんですけれども、まあ、これまでの経歴などを交えながらプロフィールご紹介お願いできますか。
はい、私はもともと東京生まれ東京育ちで、大学も東京都で、就職したのも東京で国家公務員ということで就職をしたんですが、はいはい、その途中で、今から20年少し前ですけど、
はい、
この京都に転勤をすることがあって、引き続いて京都の後には奈良に、さらにその後にはもう一度奈良に転勤ということがあって、はい、京都と奈良もう大変大好きになったという、まあ、京都大好き人間と言われているものなんです。でちょうど今から5年ほど前に、京都にマンションを買ってしまい、家族全員で、京都暮らしということで楽しんでおります。
あ、そうなんですね。国家公務員ということなんですけれども、霞が関ではどちらの省庁にいらっしゃるんでしょうか。
厚生労働省でございました。
厚生労働省、
はい、もともと私が入った時は労働省という役所でございました。
はい、
で地方で、今でもですね、まあ、知り合いも結構あちこちでいますし、特にその京都では今から20年ほど前、まあ、ちょうど京都検定というのが始まった頃、第2回目で、京都検定の2級を受け、受かり、その翌年第3回の京都検定で1級を取った。で同時にその時に奈良検定も1級と、で世界遺産検定というのも2級を取ったりと、 大変、天然後を見据えたというわけではないんですが、大好きな京都奈良で、天然後を過ごそうとそういう思いが強くて、そんなことをして、まあ、その後に至ったということでございます。
素晴らしいですね。
仕事、
まあ、たまたまその仕事解禁で京都奈良ということで、でその土地のその空気があって、
そうですね、
で京都検定1級、奈良も1級取られたと、そこからさらに世界遺産検定というのがあるんですね、
は
い
は
い、
そういう2級ですか。そこは2級までですが、これからさらに1級も目指そうと思っております。
素晴らしいですね。今日は本当に
ありがとうございます。
ありがとうございます。いろいろと伺っていきたいと思うんですけれども、先ほど楽師社のお話、柿のお話、これ樹齢300年っていうことなんですけれども、あのそこのところもうちょっと詳しく、その時代まで遡ってご紹介いただければと思うんですけれども、
もともと向井去来の時代に40本柿の木があったというんですが、今ある楽師社の木、柿の木は全部で15本ほどあって、1本確かに300年と言われているのがあります。でその他にも200年近いと言われているのもあり、さらに100年はいってるというのが 4,5 本はある。でその他にもまだ昨年も4本ほど新しく植えたりと、柿がなくならないように、それが楽師社をこれから先も柿を一番向井去来の時代と同じような景色が眺められたらいいなと思って、それが維持しております。
300年前の柿、樹齢300年、やっぱかなり幹も太く、
そうです
いうことなんでしょうけれども、 その時は、それは嵐山をバックに、
そうなんです、
その実ってる、この姿といいますか、景色が良かったという、そうなんです、ことなんですかね。
もともとその柿が実っていて、でその柿たくさん実って、その梢の間にたくさんあった柿が一晩夜通し降った嵐のために柿が落ち尽くしてしまって、その梢の向こうに嵐の山が間近に見えるようだという、そういう向井去来が俳句に詠んでまして、そのような光景、今でも縁側に座って前の柿の木、前を前方を見ると嵐山がよく見える、その光景がまさに楽師社で一番ふさわしい景色だろうなと思っております。
その私ちょっとよく存じ上げてないことがたくさんありまして、嵐山のその名前というのはそこから来てるんですか。
向井去来はその一晩で落ち尽くしてしまった、その嵐のために落ち尽くしてしまったことから、嵐山、嵐の山というふうに名付けたということで、
それが今に、
そうですね、
至ってる、
公式なものではないとは思いますが、向井去来の時代はそういう
ふうに歌われてもいたということなんですね。これはやっぱり自生してたというよりも人がそこに柿を植えたんですね。それはやっぱり食用というふうな柿やったんでしょうね。
当時はどうでしょう、今みたいなその全てが食用で栽培されているものともなく、その柿はおおむね干し柿にして食べたのではないかというふうに思っております。
今でも柿実るわけですよね。
たくさん実ります。
でそれは今は食べてるもの、
食べれますが、高いところにありすぎて、ちょうど食べ頃、見頃の頃にそれを取ってしまうというのも、せっかくの楽師社の景色を損ねるということもありますし、落ちるのを待つしかないかな
と。熟柿が熟して落ちてくる、
ですからね、最近はちょうど今ですね、今頃柿が頭の上から落ちないように、落ちるかもしれないので気をつけてくださいねという看板まで下げております。そういうところでありますんで。
ちなみに落ちた柿はどんな風にされるわけですか。
これは食べられるような状態ではおそらくないんですよ、今まで。そういう状態です。
でも始末していくというようなことになるわけですね。もう風景を楽しむということで、
まさにその俳句の、ところですね。
一番とっておきと言いますか、一番いい風景っていうのは、
そうですね、一番楽車のふさわしい景色っていうのは、なんといっても縁側から前を見た時にその嵐山が見える景色が一番いいんではないかなと思います。
今日は絵はがきを持ってきていただきまして、ありがとうございます。ご紹介させていただきます。
はい、これがですね、1枚目はまずそれは楽車を正面から見たものです。その正面に写ってる柿の木が樹齢300年と伝える柿の木。
はいはいはい、そうですか、なるほど、ね、すごいですね、嵐山ですかね。
そうですね、柿の木と、はい、今残ってます江戸時代に遡る建物ですね、はいはいはい、それ逆です
ね、
あの柿の木の向こうに見えるのが嵐山のちょうど右手に見える山並みですね、はい、でこれが楽車のその江戸時代に遡る本庵というんですが、その寄、はい、りの中を覗くと、なその先に見えるのが金芝居という黄色い花なんですが、これは6月ぐらい、5月から6月頃に咲くものです。
はい、わかりました、はい、お話の途中なんですが、はい、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。霊園墓石の八代。
本日のゲストは公益財団法人楽死者保存会執事桜井博史様です。後半もお話を伺ってまいります。先ほど楽死者の絵はがきをお持ちいただいたやつをご紹介をさせていただきました。あと何枚か紹介していないものがあるので引き続き紹介をお願いできますか。
はいはい、今あ、はい、のその写真はまさに江戸時代に遡る 本庵と称している建物で、
はい、
その中その突き当たりに見える花が5月から6月初夏によく咲く金芝居でございます。
はい、
はい、で引き続きその写真は、はい、桔梗ですね、あの、はい、紫と白の桔梗が咲いている写真です。
はい、
はい、でそちらは、ね、最初にご覧いただいた建物の隣にありますかやぶきの建物で、はい、そちらは昭和40年代にその元々の建物を模して同じ間取りで建てられたもの、でそちらでは俳句の句会、歌会、お茶会、いろいろな会を催すところで、その脇には、まあ、まさに咲いている花は椿なんです。赤椿、
はい、
これも向井巨来が読んだ有名な句があります。はい、
はい、
で引き続きそれが柿の実が冬まで残っている、そういう時期の写真です。
はい、
あの紅葉の時期、はい、柿がたくさん実るんですね。
一番見頃の時
です、ね、一番見頃です。
はい、
はい、でこれが縁側の昔懐かしい様子ですね。
あ
の、
はい、
大変懐かしく思われる方多いと聞いております。
はい、
はい、
これ先ほどちょっと映しますかね。
柿の実がたくさんなりるんですね。
はい、
まさに楽車です。
この向こうに映っている山は、はい、
嵐山でございます。
はい、ありがとうございます。はい、これは どなたが写真を、
はい、あの私どもの保存会の 理事をしております。理事をしていただいている水野克彦先生。
水野克彦先生、
はい、水野克彦さんです。
はい、これはどこで購入することができますかね。
はい、あの楽社のまさに受付でいつでも600円で、販売させていただいております。
はい、ありがとうございます。楽社に行くとこの写真が買えるということで、はい、絵はがき入ってるということですね。はい、ありがとうございます。それではですね、今楽社のことを絵はがきを通じてご紹介いただいたんですけれど、実はこの番組ではですね、2019年に発生した新型コロナ感染症についてゲストの方に、まあ、どのようにこの4年間対処してきてきたかということをあのご紹介いただいてるんですけれども、お願いできますか。
はい、楽社では大変やはりこのコロナ禍っていうのはとにかく差がの歩かれる方もほとんどないという状態の中で、楽社も長い間閉めておりました。
はい、
でその間、国から助成金もいただき、ただそれだけではすまんだろうと、私自身がですね、庭を改造して庭を四季折々の俳句の花の庭、
はい、
ということで、どんな季節に来てもこの楽社の庭で四季の移り変わりを花の移り変わりで楽しめるようにしようということで、いろいろなもの植物を植えております。で例えば今日でも40種類近く咲いております。このようにたくさんの花が見られるところというのは、そうですね、嵯峨野でももう楽社しかないと思いますし、その中でも皆さん言われるのは懐かしいねと言ってくれる花が多いんです。
はい、
例えばおしろい花ですとか鳳仙花、
はい、
昔懐かしい、もう全然何十年も見てないねと言われるような花が結構集めてるんです。懐かしい花をですね、そういうのはやはり大事にしています。
コロナ禍で、はい、された工夫の一つとして、
はい、そうです。はい、
あの花を植えて人をまた呼び込もうという
、はい、そうですね、それも目的はですね、それは全て俳句の季語、俳句にはあの、はい、季語っていうのがいるんですね。で、
はい、
その季語になる植物、はい、これにこだわりまして、その季語になる花、これをこだわってたくさん植えて集めてます。それによって多くの方に楽社で季節の移り変わりを感じていただき、合わせてそれを俳句にしていただければと思って、はい、全てその俳句を一人でも多くの方に作っていただきたい、 その思いから庭を改造して俳句の花の庭ということで、やっております。
はい
はい、
その花を紹介するために、
はいは
い、いつも文字に起こしてと、はい、 今日お持ちいただいたこれですよね。
いつもあの表門に、の脇の方に掲げております。
今日の花という
今日咲いている花として、はい、もう数えても38種類、桔梗、水引、千能、石竹、狩金草、千日草、百日草、秋長寿、優雅菊、源平小菊、だるま菊、宝仙花、白鳥草、風鳥草、嫁名、藤バカマ、ひよどり花、萩、すすき、周回道、木舟菊、襲名菊、系統、おみなえし、男えし、シオン、三島最古、ヤブラン、緑黄草、キバナコスモス、ワタ、タデアイ、サクラタデ、ノコンギク、オシロイバナ、タマスダレ、風船カズラにホトトキス。他にも実とか種、これも見どころなんですね。梅もどきなんて今真っ赤な実がたくさんなりております。すべて俳句の季語を意識して植えてます。
こちらへお伺いさせていただくと、こうした花が
もういつでも見れるようにいいのが、もう私としてはもう最優もう頑張っていろいろ維持していると思います。
はあ、そうなんですね。いや素晴らしいですね。これまだ今日現在ということなんですけれども、はいはい、まあ、夏は夏、秋は秋ということ で
一番多いのは秋です。
秋なんですね、は
い、これからさらに菊がいろんな菊が咲いてきます。さらに、
これまあ、種から育てたりいろんな栽培法があった
り、はいはい、苗をいただいたり、はい、加工入したりと。特に野菊、菊は野菊にこだわってまして、日本全国いろいろなその地域ごとの野菊っていうのがありまして、
はい、
高知県の徳島では中川菊っていうのがあったり、
はい、
また足摺野地菊っていうのがあったり、はい、もういろんなところに、千葉県でも清澄白山菊というのがあったり、はい、日本中でいろんな野菊があるんです、うん、でそうした野菊もたくさん集めて、うん、そんなことしております、
うん、いやーなんかお話を聞けば聞くほどなんか、ぜひ訪ねていきたいなという気になってきましたですね、はい、あとですね、はい、まあ、コロナ禍を経てもう4年ということなんですけれども、はいはい、楽社ではまあ当面こんなイベントがありますよというようなことであったりとか、式を通じてこんなことやってますというようなことがもしあるようでしたらご紹介いただければと思うんですが、
は
い、
そうですね、楽社の、はい、一般公開しているような大きくの人を呼び込みたいということでのイベントは特にございませんが、はい、年に一遍1年間を通じて楽社で俳句を投稿していただいた方の中から、
はい、
年間の投句大賞というものを選んでおります。その方々の表彰式っていうのはやっております、はい、今年も3人の方ですが、その3人の方のうち2人は、まさにその楽社の花を季語として、読んだ方なんです。
うん、
まあ、そういったことぐらいですかね、
はい、今日は楽社の、はい、機関誌と読まさせていただいて、はい、呼ばさせていただいていいんでしょうか、はいはい、お持ちいただいてますよね、
は
い
はい、年間今3回
3回ですか、
発行しております。
はい、はい、こちらの方でも、はい、月刊の俳句とかをご紹介をされているようなんですけれども、
はいはい、そうですね、多くの方に俳句を読んでいただきたい、特に小中高校生の方にも多く、修学旅行で予約が入るとですね、その学校に直接連絡をして、はい、その先生の方に、ぜひ俳句を楽社で投句していってほしいということから用紙をお送りしてたり、そんなこともしております。
はい、楽詩社に俳句を投函するポストというんでしょうか、はいはい、そういうのもなんか置かれてるということを、
は
い
は
い、
楽詩社にもありますし、
はい、
中には持ち帰られて郵送される方もいらっしゃいます。いずれも OK です。
はい、いやそれはもう楽詩社へ訪れた方が、
はい、
まあ、読んだ句ということなんでしょうけど、
そうです、そうです、もちろんですね。
いやなんかお話を聞いてるだけでぜひ行ってみたいという気に本当になってきますね。ありがとうございます。それではですね、時間の方がやってきたんですけれども、この番組ではですね、お越しいただいたゲストの方に、はい、未来に向けた未来へつなぐメッセージをお願いしているのですけれども、はい、 ご紹介をお願いできますか。
はい、松尾芭蕉の俳諧で大変有名な芭蕉がですね、その考え方といいますか、その俳諧に対する理念、はい、これを向井去来、その門人の向井去来、楽師社の創設した向井去来が書いた書物、これが、はい、去来抄という書物があるんですが、その中で不易流行という言葉、これを歌ってるんですね、
はい、
不易流行、つまりどんな時代でも変わらないいいもの、本当それは変えてはいけないもの、これが不易、そうした中にその時代に応じて変わっていく流行、変わっていくもの、これが流行と、でそれを取り入れながら常にその変えてはいけないものを大事に、いつの時代でも維持をして次の世代に引き継いでいこうと、そういった考え方でございますね。楽師にとってもそうした昔から変わらないいいもの、昔のものでいいものは残そうということでやっており、その成果の一つかと思われるのがまさにこちらにですね、昨年京都市さんの方から京都市民が残したいと思う京都を彩る建物や、はい、
こちらですね、
庭園、はい、そういう選定をいただきまして、
はい、
まさに私どものそのいいものを残していこうと、まさにこの楽師社の建物だけでなくそれを取り巻く周り、それも徐々に変えながらも全体としてこの美しい楽師社を取り巻く環境も残していく、
はい、
そういうことが認められたものだろうというふうに思っております、
はい、これは京都市長、はい、
京都市長さん、
門川市長さんが、はいはい、選定書ということで、京都市民が残したいと思う京都を彩る建物や庭園として選定したということで、選定書が送られております。
そうです、
はい、具体的に、まあ、取り組まれているお話をいろいろ聞かせていただいたんですけれども、はい、残していくべきもの、
はい、
そして変わっていくべきもの、もう一度周辺のことも含めてご紹介いただけますか。
そうですね、まあ、私どもがもう本当に嵯峨野巡りが流行っていた時代にたくさんの方が訪れた嵯峨野でございますが、最近では逆に外国人がその地域をですねたくさん訪れるようになり、日本人よりむしろ外国人の方が多いのかなと思えるような、そういう状況の中でその日本のいいものをぜひ見ていっていただきたいなと、で一方でその一部が全く日本人とかけ離れたようなそういう食べ物屋さんであったり、そういうのがあちこちでできてきていると、そういうのちょっと好ましくないんじゃないかなと思ったりもしながら、とにかく楽師社としてはもう不易流行、いいものを残していこうということをこれからも努力してまいりたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは公益財団法人楽師社保存会執事、桜井宏司様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、次回は11月の12日第2日曜日朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。